はようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストを招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の耳鼻咽喉科の先生、徳永貴博さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週はですね、耳鼻咽喉科って花粉症とか、はい、そんな感じなのかなと思ったら、いろんな病気の治療もされておられ、そして全身にまつわることのやっぱ発端にもなるような病気がありますので、はい、もうそこら辺もいろいろお話をお聞きしましてね、この放送の2週間後ぐらいには花粉症の花粉が、はい、次花粉が飛び出すぐらいなんですね、はいはい、で花粉症になるとみんなアレルギーの薬みたいなのを飲み出したりとかしだして、はいはい、もうダメだってなったら病院に行くみたいな感じなんですね。でも病院に行ってその場で、あ、これで止めれますとかっていう薬とかあるんですかね、花粉症。
あの、その場でこれ飲んだらピタッと止まるという薬はないです
ね。ないですよ。みんななんかそんな感覚があって、はい、ドラッグストアとかでそういうアレルギー系のなんか薬買って、はい、全然止まらんにかみたいな、
は
い、
まあ大事なのは、あの杉の花粉の場合は、はい、あの症状が出るちょっと前から飲むのがよくて。
あ、そうなんですか。
まあ、大体皆さんにはバレンタインデーから飲みましょうっていう、
はい、
2月半ばぐらいから、ええ、で市販のでも構いませんし、ええ、病院のお薬でもいいんですが、
ええ、あ、そうなんです。
あの、まだこう焚き火がちょろちょろちょろちょろしてる時に水をかけた方がいいんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。わーっと燃えてる時に水かけても焼け石に水なので、ええ、
はい、そうなんですか。
そんな形で、はい、お話ししてますが、はい、
あの皮下注射とかっていうのは、
あ、それはあのゾレア、
ゾレアさんですね。
これはですね、はい、あのよく効くお薬ではあるんですけど、はい、限られた患者さんに使います。
そうなんですか。
まあ、とっても重症で、まあ、どんな薬を飲んでも何をやっても効果がないですと、辛くて辛くて困ってますという方に限定されたお薬です。それをドクターが見極めて使うお薬なんで、まあ、やたらめったらに使うお薬ではないんですけれども。
そうなんですか、はい、これはそうすると何か副作用とかあるんですか。
副作用はさほどないですね。
ないんですか。
はい、でただあのステロイドの注射っていうのをしているところがたまにあるんですけど、はい、あれは良くないんですね。
はい、そうなんですか。
これも効くと言われているんですけれども、副作用が今度は多くて、
あ、はい、
ですので一発で効く注射があるよっていうのはちょっと注意した方がいいですね。
あれ何でもステロイド出てきますよね。
出てきます
ね。もう何かあるともう大量に点滴されたりとか、はいはい、もう万能だけどあれめっちゃ副作用がありますもんね。
適切な人に適切なところで使わないといけませんの で、花粉症についてはステロイドの注射をするっていうのはもう勧められてはいませんので、そのさっきおっしゃってたそのゾレアという薬は、はい、そういう限定された人には使える適切なお薬なんですけれども、
はい、まあ、お薬の話が出たのでちょっとお聞きしたいんですけども、あのステロイド系のお薬って塗り薬とかでも今はドラッグストアでも手に入るじゃないですか、
はい、
ああいうものって使って効果あるともう癖みたいにして使っていく人もいますよね、うん、あれ病院の先生から見てこういうのってどうなのかなという。
まあ、そうですね、まあ、あんまりこうむやみやたらにずっと使い続けるっていうことは良くなくて、
はい、
やはり症状が出てる時に使って、しかもそれが本当に効いてるのかっていうのを確認しないといけませんので、基本的にはやはり皮膚のことでしたら皮膚科に受診されて治ってるかどうかを見ながら、まあ、相談しながら塗っていくっていうことの方が大事かなと思うので、
わからないですもんね、はい。でもお薬って作るのにもすごいお金がかかって、研究開発にそれで臨床したりとかいろいろやって、これがじゃあ使えるようになるっていうのってそんなに数ないんですよね。
そうですね、実際にそういう臨床試験をしてそれをパスしたものが基本的にはお薬として売り出されますので、途中でもう 全然効かなかったっていう薬もたくさん
ある、ね、ありますよね。だから何百億パーとかあるんですよ ね、
そうですね。
だからそれって結構なチャレンジというか賭博って性があるので、はい、日本ってやっぱりそういうのあんまりやらないですよね。そもそも日本にはあんまりお金ないですけど
そうですね、はい、やっぱり日本にはあまりお金がないから海外でやることが多いですね、
そうですね、はい、だから外資のお薬がやっぱり今ね病院でも多くなっておられると思うんですよね、はいはい、まあ、次から次でまあ結構出てきてる、
そうですね、ですよね、新しいお薬は次から次へと出てきてると思います、
は
い、
で昔はアメリカで認可されてましたけど日本では認可されませんというお薬が結構あったと思うんですけども、それってだいぶ減ってきたというお話もお聞きしたんですけど、
そうですね、
そのラグがなくなってきた、
はい、その時間差といいますか、そういうのは昔よりは減ってきてると思いますね。
でそういう新しいお薬の知識とかも先生方もどんどん出てきて覚えなきゃいけないとか、これ本当に効くんだろうかとかなりますよね、
はい、だからまあやっぱり鵜呑みにはせずにですね、論文とかそういうのを読んで知識を得るっていうことになるかと思うんですけど、
ね、それはそれでまた時間もかかって大変ですね、はい、お医者さんの仕事いろんなことしなきゃいけないんで本当大変ですね。そんなお医者さんに先生をなぜなろうというになったんでしょうか。
どこから話せばいいかという感じですけど、
もう子供さんの頃、はい、小学生の頃からお医者さんになりたいとかそういうのあった？
そうは思ってなかったんですね。
で
私高校卒業して、はい、まあ、大学に行くときに、はい、最初は宇宙物理をしようと思って。
宇宙物理何するんですか、ま
あ、宇宙空を見るのが好きだったので、はあ、子供の時あの望遠鏡を親に買ってもらったりして、はい、空を見たりしてたんですけれども、
はい、
で私あの高校は東邦高校といいまして、今呉羽にあの東邦音大がありま
ございます、はい、
それの系列の高校で、音楽の高校ではないんですけども、あの進学校だったんですが、はい、そこの出身なんですが、その同級生に津田雄一くんっていいまして、彼はあのはやぶさ2、小惑星の探索に、
はいはい、
行くもののプロジェクトリーダーをして数年前に話題になった彼がいるんですけど、はい、彼と同級生で、
そうなんですか、
はい、それで彼と同じように卒業して東大のリーチに入ったんですよ最初。
そうなんですか、はい、そうなんですか、はい、東大のリーチに入ってたんですか。東大のリーチに入ったんです。
で、まあ、彼もそんなに私仲良しにしてたわけじゃないんですけど、まあ、一緒に同じ学年で入って、はい、彼はもうそれこそ最先端に進んだわけですけど、
はい、
で私はその、まあ、途中でこれだけ空見て宇宙の研究してっていいんだろうかっていうちょっと思い悩むことがありまして、
はい、
やっぱり目の前にいる人を助けたいなっていう思いが出てきたわけですね。
あ、そうなんですか。
それであのもう大学2年3年途中ぐらいからはもうあまり大学に行かずに受験勉強しまして、
はい、
それで当時富山医科薬科大学ですけど、はい、まあ、そこに再受験っていうんですか、して合格して
お医者さんになっていくと、
はい
はい、親御さんは大変なことになりますね。そうですね
大変迷惑をかけたんじゃないかなと思うんですけれども、いや
東大のリーチになって
そうですね、本当に、まあ、今から思うと感謝して しきれないですけど、
いやこれ東大のリーチ入って2年ぐらいいる間にもう莫大な勉強してると思うんですけど、
東大はですねあの最初の2年間は教養課程といいまして、
はい、
で3年生から専門に分かれるようになってますので、
はい、
そういう意味ではいいモラトリアムというかだったんじゃないかと、もう改めて言っていいのか分かりませんけど、まあ考える時間がやっぱり高校生18ですか、それぐらいの時の視野と大学に入っていろんな経験をしての視野ってやっぱり違うと思いますので、
そうなんですか、
やっぱり当時最初の頃考えてたことと医者になろうって思った頃とやっぱりだいぶ考えが変わってきたかなと思いますけど、ね、
そうなんですか。東大から富山大学医学部に、ね、移られるっていうのは本当にすごい決断だったんじゃないかなと思って。
そうですね
そしたらやっぱりそのための勉強ってまた全然分野が違ってるんで難しい、いろんなことがあるでしょ
う。そうですね、はい、そういう知識としても 今までは数学とか物理とかが中心でしたが、まあ、医学部に入れば生物とかですね、そういうことの方が多いわけですから、
はい、
ちょっと今までと違ったことを学べないといけませんし、まあ、大学の入試の面接で富大ではないです、別のところを受けた時に面接官から言われましたけど、はい、私の経歴を見てその、今までは 1+1=2 で2+2=4でという、もう割り切れるようなものばっかりだったけど、
はい、
医学の世界はそんな割り切れるものばっかりじゃないぞっていうことを、はい、まあ、面接の時にですね、言われたのを今でも覚えてますけれど、それでも死亡しますかっていうような面接を受けたことがありますけど、まあ、確かにそうだなと思いますよね。
そうですね、答えのあるようなないような世界ですよね、はい、その治療をしたって全員に、同じ結果が出るわけでもないですしね、こうやっぱり扱うのが人なので答えが本当にわからない、この人にとってそれはいいのかどうなのかとか、はい、そういう葛藤もいっぱい出てくるんです
ね。そうですね、あとこの治療すれば治るんだろうなという思いで治療してても、やっぱり患者さんがその治療は受けたくないっておっしゃる場合もありますしね、家族が躊躇されることもあるでしょうし、これが正しいということがなかなかないわけですよね。医者が良かれと思ってこれをやりましょうかって提案してても、やっぱりそれは受けたくないとか、自分の人生にとってこれは別の治療の方がいいっておっしゃる方も中にはいらっしゃると思いますから、
そういう場合ってお医者さんはその患者さんの意思を尊重されるのか、それとも医師としてはいやそうじゃなくてっていう説得されるのか、どうなんですか、ね。
まあ、両方ですよね。まずはやはり患者さんにとってそのこういう治療があって、また別のこういう治療があってっていうことをお伝えしないでいるのは良くないですから、
はい、
あなたの病気にはこういう治療もあってこういういいこともあればちょっと副作用こういうこともあります、そういう内容をしっかりまず説明することからまず始めますけれども、
はい、
まあ、その上でやっぱり患者さんが私が一番いいと思ってる治療を選ばれずにこっちの治療をしますとか、まあ、治療いいですっておっしゃる方も中にはいらっしゃいますから、その時は患者さんや家族の方のお話をまあよく伺ってですね、で話を聞いてみるとなんかこういうところに引っかかって躊躇してるんだっていうことが分かれば、そこから糸口が見つけ出せることもありますし、まあそうやってやっぱり話を聞くことかなというふうに思っています。お互いに医療者側と、まあ、患者さん側とよく話をして、はい、その患者さんにとっての幸せというのは何なのかっていうのをやっぱり見つけていくのも話をすることで大事なことなんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、やっぱりそのとにかく生きることが第一優先ですよっていうことを、いかにこうやっぱ伝えられるかどうかというのがお医者さんのなんか一番根本的なことなんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうことって学校に行ってる時にも教え込まれていく感じなんですかね、そういう感覚っていうのは。
いや、医学部の授業でそういうことはなかなかないですね。
現場に出ると感じていく、
まあ、現場に出て経験しながらだと思いますね。
でも医療ってなんだろうみたいなことを考えると、まあ、生きることを助けることとか治る手伝いをすると、生きる手伝いをするみたいな感じですよね、
はい。
まあ、そういうことをこう病院で最初のインターンみたいになった時とか現場に出だしたらやっぱりそういうことを直面していく感じですかね。
そうですね、
はい、その初めの頃にやっぱり亡くなられる患者さんとかと出会ったりするとやっぱりその心が波立つというか、
まあ、そうですね、はい、それはまあもちろん、ね、はい、
それはずっと変わらない感じなんですか。
それは変わらないですね、なれるということはないと思います
ね、ないですね、はい、これ毎日戦いっすね、
ね、そうですね。
お医者さんってそういう、はい、こう治療してて新しい知識でこういう治療しましょうとかだけじゃなく、そういう心の葛藤とか心の在り方みたいなものをずっと探求して維持しなきゃいけないということで、簡単に言うと大変で進んじゃいますけど、いや僕たちにはその日常生活にはそういう、こう機会が少ないのでぼんやり来てますよね。そのぼんやり生きてるのはどうなんと自分でもいつも思ってて、はい、だから先生方のお話をお聞きするのはすごく 自分の人生をね見つめるのにすごくいいなと思ってお聞きさせていただいてるんです、はい、やっぱりそういう中で患者さんたち、まあ患者さんっていうのは病気になった後患者さんですけど、普段は普通に生活してる、はい、皆さんがその患者さんと変わらない
です
からね、
そうですね、
いつどうなるか分からないですからね、はい、だからそういう普段からの心持ちといいますか、なんかそういうことすごい大事だなと思いますよね。そうですね、はいはい、その生きることのどう捉えてるかとか、うん、存在する意味とかですよね、はい
はい、そうですね、うん、あの耳鼻科の場合はあの先ほどもおっしゃってたように、はい、まあ、亡くなる方も中にはがんの方とかいらっしゃるんですが、まあ、内科などと比べると亡くなる方はそんなに多くないんですね、はい、むしろそれよりも耳が突然聞こえなくなったりとか、あるいは、まあ、鼻はそこまで耳ほど深刻でないかもしれませんが、匂いが分かりづらくなったりとか、それからご飯が食べにくくなったりとか、言葉が出にくくなったりとか、まあ、そういう我々機能と呼んでますけど働きが悪くなるって、はいはい、こんなんだったらもう生きていてもしょうがないっていうふうにね、はい、おっしゃる方もいらっしゃるんですけども、まあ、そういう方にできるだけそのお困りになっている症状を改善させて、うん、で中にはもちろん改善しないこともあるんですけど、そういう時にはお悪いなりに生活していける手立てを探って、でまあ、例えば耳でしたら補聴器をつけるとかですね、あ、はい、まあ、そういう補助的なこともしながら、うん、まあ、どんなにお辛いことがあっても苦しいことがあっても生きていきましょうという、まあ、勇気を与えられるような耳鼻科の診療をしたいなというふうに常々思っているんですけど、
う
ん、
そうですね、あの本当侮ってはいけないという感じで、耳が聞こえなくなったらすごく不便どころか気力ができなくなったことは、
ね、
はい、自分にできなくなったこと、分からなくなったことは如実に分かるわけで、はい、生きようとする力がそがれてしまいますよね、うん、それによって自分が障害が出てきた時に他の方に頼らなきゃいけなくなってきて、うん、でその他の方にこう迷惑をかけてるんじゃないかという心も出てきて、はい、でそれがどんどん自分を病ませるというか暗くなっていく、自分って必要ないんじゃないかなとか、でそれでひどくなると自死を選ばれる方もおられます、あの眼科でもそれは同じですね、ですね、緑内障になって目見えなくなっていくっていう、はい、もう目見えなくなっていったらもう完全に誰かに助けていただかないと生きていけないですし、自分では全く何も、うん、見えてたものは見えない、耳だったらもの聞こえてたものは聞こえない、はい、コロナの後遺症の時に僕は味覚が完全なくなっちゃったんですけど、これ何食べてるんでしょう、
ね、
はい、一緒だから、噛まなくていいものを食べようなってきて、そういうこうなんか楽しいこととか味わうこととかもないですし、意味ないじゃんっていうことになるんですよね、で意味ないじゃんって思ったことってこうずっといくと結局生きてること意味ないじゃんみたいなところにたどり着いちゃって、
う
ん、
そうですね、
はい、だから一つのちょっとした病気でも侮ってはいけないなと思って、はい、そういうところを先生方はやっぱりいつもそこに対峙しておられて考えておられて、心からの治療というか患者さんを思うということが根本なんだなと。
そうですね、
はい、はい、いやなんか今日先生の話をお聞きしてたら、あ、そうなんだなと思って、はい、いろんなことを思います。そのやっぱり東大に行ってたのにお医者さんになろうとしたっていうこと時点でそういう部分って大きいんだろうなっていうのはちょっと考えて思ったんですけども、そういう精神的な部分とかそういうことの満たされるとかそういうことは必要であるとかっていうことをやっぱり若い時から考えておられて今に至ってる感じなんですかね、先生も。
あ、そうですね、そう言われると若い時どうだったかなと振り返ると、あまり考えてなかったかもしれませんけど
いやそんなことないですよ本当に。これからの医療ってまたどんどん変わっていくと思うんですけども、まあ、新しいお薬が出るとかあと器具とかですね、はい、機械が出てきたりあと術法が変わったりとかもしていくと思うんですよね、はい、それと医療現場も DX
に
変わってきてて、 そのみんなパソコン触れなきゃいけないし、はい、キー触れなきゃいけないし、はい、なってきてますものね。そうそう、古い年配の先生たちとかになるとついていけないじゃんみたいな、もう俺やめようかなみたいな先生もおられるってことですよね、はい、未だにやっぱり大きい病院に行くと紙がめっちゃ出てくるんですよね。
あ、そうですね、
無駄だなと思うんですね、はい、ですね、はい、でもそれどんどん減らしていく方向になってやっぱり医療もこう変革してる時期だなと思うんですよね。
そうですね、はい、
でも今お話いただいたようにいろんなハードの部分っていうのは変わっていくけれども、医療の根本というのは心と。
そうですね、
ですね、
まあ、やっぱりそういう新しい技術とか、まあ、手術にしろ治療法にしろ、はい、どんどん日進月歩なんですけど、
はい、
結局それを使うのは人間ですので、その人がどういうさじ加減で使うのかというかですね、
はい、
それによって同じ治療をしてても良し悪しがやっぱり出てくるんじゃないかなと思いますので、やっぱりこういう科学技術が発達すればするほどそれを使う人の心といいますか、はい、志というかですね、
はい、
まあ、そういうのが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、このように本当に素晴らしい先生徳永先生のお話がですね、今度命未来学校の、はいはい、1月28日、明日この放送の翌日、
そうですね、
実なりますよね、
はい、
はいはい、命未来学校の冬の特別企画ミニ講座の学習相談会が、ね、ございます、
はい、
徳永先生も
これですね、はい、いろんな相談コーナーですとか、
はい、
あとミニ講座ですね、
はい、
15分ずつぐらいの講座が次々と行われるような企画になっておりまして、
はい、
医療法人新生会からも7つか8つぐらいのコーナーが設けられまして、介護のことですとか、
はい、
がんのことですとか糖尿病のこととかですね、あと私は花粉症のこと、
はい、
相談をしたり、
はい、
あるいはミニ講座も行う予定ですので、
はい、
まあ、ぜひいらしていただければと思います、はい、
この命未来学校の企画にも全面的に新生会病院さんが協力していただいて、本当にもう協力といいますか、もうほぼ主導権を握っていただいて
ありがとうございます。
もう本当に私が思った形にすごくなってきて、いやー、よかったなと思っております、
は
い、本当に、
まあ、新生会としましても、
はい、
やはり地域の皆さんにいろいろな情報を発信したり貢献できる一つとして、この命未来学校の行事というのを非常に大切にしていますので、
はい、
また協力させていただきたいと思
います
。
いや、もう本当に全てお任せしますはい、
はい、
この講座ですね、はい、1月28日明日ですね、日曜日の朝10時から午後4時まで、射水市にございます救急薬品市民交流プラザ1階ふれあいホールにて冬の特別企画として開催させていただきます。はい、こちらの別に入場料とかいらないんで、
はい、
はい、皆さんぜひぜひお越しください、
はい、
そして2月の12日ですね、はい、月曜日、この日は祝日ですね。
そうですね、祝日です、
はいはい、午後2時から射水市の救急薬品市民交流プラザにて花粉症と上手に付き合う方法、飛んでからではもう遅い。そうですね花粉が飛ぶ前にできることについて、はい、徳永先生のお話がございますよね、
はい
はい、
健康講座を行う予定にしております、
はい、こちらの方もねぜひ皆様お越しください。本当ですね、飛んでからではもうそれうまいこと
ちょうど飛ぶ頃ですね。
ああ、本当ですね、はい、2月12日なので、はい、飛ぶ頃
タイムリーな、
タイムリーですね、
話題だと思います、
はい、いや花粉でこう分からない人をね、花粉症になってからなんじゃこりゃと言ってる人いっぱいいますから。
そうですね、
はいはい、これねやっぱ知識としてまずこういう予防医学として知っていただくのはすごい大事ですね、
はい
はいはい、こちらの方ね、2月12日月曜日の祝日午後2時から水市救急薬品市民交流プラザにてございますので、はい、徳永高弘先生ね、落ち着いた優しい先生ですが、お会いするとお若いですから
、ね、恥ずかしくなってきます
はい、ぜひね先生に何でも聞いてみたらいいと思いますね。宇宙の話でもいい
もう忘れちゃいました
そうなんですかすごいですよ、何でもできて、なんかすごいなと、もっと思うとお話またお聞きしたいですけどもね、はい、こちらの方も入場無料になっておりますのでね、ぜひとも皆様お越しいただきたいと思います。はい、そして先生本を出しておられるということで、
はい
はい、安心健康ナビ花粉症アレルギー性鼻炎という題名なんですね、
はい、そうです、
はいはい、辛い症状から逃れる 近道と自分に合った予防治療法の見つけ方、こちら一万年堂出版さんから、
はい、先週お話ししたこととかも中に散りばめられています。
あ、本当ですね、はい、鼻が詰まったらどうする、電子レンジで蒸しタオル鼻に当てればスッと良くなる、そうなんですか。
温めると鼻が通るようになる。
あ、そうか、
はい、湿らすと、
はい、へー、あ、これはいいですね。
お薬のこととかそういう治療のことだけでなくて、うん、家でできるセルフケアのことなども書かれてありますので、はいはい、ぜひ。
本当ですね、一家に一冊、はいはい、ぜひ徳永高弘先生に安心健康ナビ花粉症アレルギー性鼻炎、これね、ぜひお求めいただければと思います。はい、はい、2週にわたりご出演ありがとうございました。また徳永先生、お時間ございましたらご出演いただければと思います。はい、はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ、各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは先週に引き続きまして2週にわたり出演していただきました医療法人新生会、新生会富山病院の耳鼻咽喉科の先生徳永高弘さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。